ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤さんこんにちは。
こんにちは。
はい、秋も深まってまいりました。
そうですね、
まだ残暑が先週あたり全然残ってましたけれども、はい、ここに来て少しずつ涼しくもなってきましたね。
そうですね、はい、
伊藤先生は秋の予定は？
秋の予定は学園祭の展示です。
学園祭の展示、
はい、もうその準備で
もうてんやわんや。
はい、
あ、そうですか。
特にこの湿度に関係して月さらについての内容を増やしてやろうかと思ってます。はい。
旅行とか行かれないんですか？
いや、ちょっと公園とかこの学園祭でそこまで余裕がありません。
あ、そうなんですね、はい、大変ですね、はい。伊藤先生、今日のお話はどんなお話でしょうか？
はい、先週は塩津形潮の満ちの本から月さらについての提言を申し上げましたけど、今日はホームページ塩津形の由来についてお話ししてみたいと思います。
はい、伊藤先生はホームページも作ってらっしゃるんですよね。
はい、
ホームページの名前が塩津形の由来。
そうです。
という、まあ、はい、検索サイトでね、塩津形の由来っていうふうに検索してもらえればすぐに出てきますもんね。
出ますね。
うん。いつ立ち上げたんですか、これ？
平成6年なんです。
平成6年、今から
19年前ですね。
19年前。
はい、
19年前っていうとまだ全然あれですよね、インターネットもそれほど普及していなかったですよね。
そうですね、パソコン自身がほとんどなかったですからね。
ねえ、
はい、これは重要なコミュニケーションの手段になるなというふうに考えましたので、
うん、
まだ本当にパソコンない時代から初めてだったんです。
先駆けですね。
はい、
すごいですね。はい、
まあ、もともこの塩津形月さらの研究は50年以上ですので、うん、そうすると大体3分の1ぐらいの段階でホームページができていますね。
まあ、当時本当にパソコン自体が少なくって、
はい、
アクセス数もね、それほどなかったですよね。はい、
ほとんどなかったです
ね。そうですよね。だって持ってなければ検索することができないですもんね。
そういうことですね。まあ、そういう点では早すぎた感もありますけど、
うん、
塩津形潮の満ちの本を作るときに非常に役立ちましたね。
あ、本当ですか。
はい、本棚のようにこう整理されて入ってましたので。
あ、データがね。
はい、
実際そのパソコンを持ってない人が多い時代で、
はいはい、
パソコンでホームページを立ち上げて、はい、アクセス数が伸びなかったって時にそれでも
やり続けました。そうなんです、うん、これいつか必ず本に代わるマスメディアというか、うん、コミュニケーションになるなと思っていましたので、そういう点ではやっぱり続けていてよかったですね。
そうですね、
はい、
現在はね、もう本当にインターネット普及して誰もが簡単にアクセスすることができるような時代になりましたもんね。
はい、はい、現在でも小学校 3,4 年生でももうすぐ開きますのでね、
うん、
まあ、そんな時代は当時考えてはいませんでしたけど、まあ思っていたより早く広がってきましたね。
そうですよね、はい、現在アクセス数は
53,500回以上ですね。
おー、すごいですね。
はい、個人のホームページとしてはかなり多いと思います。
ね、
うん、はい、
どんなことが掲載されてるんですか？
最初の方は塩津形が多いんですね。
うん、
塩字形が正しいのか塩津形が正しいのか、その声図とか古文書によってどうなのかっていうのを 載せてあったんです、うん、だから潮の津とか潮の満ちとかっていうのが多かったですね、
うんうん、
現在は付け皿が加わってまして、うん、項目が24数えてみたらホームページの窓小項目中項目になりますかね、中項目が24項目ほどになってました。
うーん、
すごくたくさん窓があって、だから結局その中には放送関係があったり芸術関係があったり教材関係があったり、うん、だから新聞関係があったりということで項目ごとにまとめてありますので非常に分かりやすいホームページになっていると思います、
うん、ホームページっていうと、はい、掲示板とかねコメント欄ってありますよね、はいはい、そういったところで伊藤先生と実際にそのホームページを
見た方と
交流とか、はい、コメントの意見の交流もできる、は
い、これも掲示板で交流をやっています。ということは質問が来ましたりね、うん、こういう考えですというのに対してこっちがこうお答えしてやらないとダメなんで、
うん、
そういう点では中項目の中に掲示板というのと掲示板の集積というので今年ののは今年、今までののは今まで年度ごとにこうまとまっていますので、うん、比較的分かりやすいと思います。
あ、そうなんですね、はい、これからね、はい、インターネットの社会ですの で、
そうです、ね、
検索する方も多くいらっしゃると思うんです、はい、アドレスも教えていただいてよろしいですか。
は
い、
アドレスはですね http://inet-shibata-orjp/-co-notes/ です。
分かりました。
今1個ずつ読めばよかったですけど、
うん、
柴田とか塩の津というのを続けて読みました。
うん、
で今もっと簡単なのはさっきアナウンサーが言ったように、塩津方の由来っていうので検索していただければいいですし、
そうですね、
その他塩津方でもいいし、うん、伊藤邦夫でもいいし、うん、月皿の木でもここへアクセスします。
あ、本当ですか。
はい、
まあ検索サイトでねそういうふうに検索した方が早いかもしれませんね。
そうですね、間違いないしね。
そうですね
、はい、
ということでまずは伊藤先生のホームページについてご紹介しました。はい、一旦ここで CM です。
はい、
防災一口メモ。
崖崩れが起こりやすい急傾斜地域では長雨が続いたら早めに避難しましょう。あなたの冷静な行動が家族の命を守ります。緊急情報は FM 柴田周波数 76.9MHz です。
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する。またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する。そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークで夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか。そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。
はい、伊藤先生後半です。
はい、
はい、前半は伊藤先生のホームページの話をさせていただきましたが、はい、後半部分ではちょっといろいろ話題を変えていこうかなと思っております。
はい、そうですね、
まずは先日なんですけれども、はい、この番組司法体内の方に掲載されまして。
はい、そうです ね、
結構大きく取り上げられていましたね。
はい、
うん、
これは大変ありがたいことですね。
本当ですね。
というのは月皿の木は体内誌だっていう主張してますので、
うん、
体内誌の内容が多いんですけど聞いてる方々は柴田エリアの方が多いんです、うん、だから全く柴田と関係ないわけではないので小塩神社 阿部の平方を祀った伊集院の神社のことと関連するのですね、
うん、
そのことから考えて胎内市の方が FM 柴田を聞いてくれるっていう意識になってるっていうのは大変ありがたいことです。
そうですね、はい、ぜひとも、まあ、聞けるエリアも限られてくるんですけれども、
はい、
胎内市の方にもね、
はい、
ぜひともこの番組聞いていただければなというふうに思いますね。
そうですね、特に聞こえないところは河原城の FM がいいよ良いようですって言ってますし、
うん、
1階より2階、2階より4階の方がよく聞こえるって言ってますので、
高いところの方が ね、
そうですね、
聞こえたりしますし、
何か工夫してぜひ聞いてもらいたいですね、
うん、お願いいたします、はい、本当にね、胎内司法にも取り上げられておりますので、
はい、
胎内のその司法の方もね、皆さんもご覧になっていただければなと、はい、そんな風に思います。
そうですね、
うん、さてそれからですね、
はい、
伊藤先生、まあ番組冒頭でもこれから学園祭で忙しいんだなんて話がありましたけれども、はいはい、今後の伊藤先生活動というとどんなところがあるんですか。
はい、9月28日高校長 OB 会の講演と準検を控えています、
うん、今高校長、
はい、高等学校の校長先生の会なんですけど、OB の方々の研修会なんですね。でお話聞いてみるとなんかかなりいるんだそうですけど、去年は阿賀野川の津川の川港河川周囲について調べてきてるので、今回は阿賀野川のその伊北阿賀北の河川周囲について伊藤先生聞いてみようじゃないかということで、うん、お話ありました。
はい、高校の校長先生の OB 会にも呼ばれるんですね、
はい。
そこでどんなお話を伊藤先生としてはしようかなと。
これは塩津方の周運というのは、塩津方は胎内川と塩津川と梶川と阿賀野川と信濃川がつながっている河川周運なんですね、うん、で去年はその阿賀野川の周運だということだったので、その続き延長線上に梶川と塩津方があるので、塩の道の発祥の地旧黒川村の塩沢塩谷までお話を進めていこうと思っています。特に人籠山城内山古墳の大和朝廷とのつながりが出てきたので、古墳時代先森にもその塩とお米を原住民先住民が送っているという点で、歴史はそこまで遡ってお話ししたいと思っています。
そうですね、はい、その方が面白いですね。
そうですね、
うん、
その後その実際にその川港だとか、
うん、
月皿があったという場所だとか、
うん、
伊集院の小塩神社等を現場で説明しようというので。
あ、そうか、巡検もされるんですもんね。
バス1台を借り切って約半日、9時40分頃から3時半頃まで、
結構丸1日かけて。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
はい、これがそのお話が来た理由の一つにですね、今から10年くらい前、その高校の地歴公民社会科の担当の先生方に柴田のカルチャーセンターで講演したことあるんです。塩津方、塩津方は塩の道を、それがその結局当時聞いた人の中に校長先生になった人がいるのかもしれません。
あ、そうなんですね。
どこかでこう話がつながってるような気がします。
うん、
はい、そういう点ではなかなかコミュニケーションというのはつながってくるもんだなと思って。
そうですね、
前も点が線になってきましたという話しましたが、
うん、
これもだいぶ点が線になってきましたね。
うんうんうん、
だから今その準備で、
それ来週ですもんね。
来週なんです
。そっか、
はい、これは芝橋センターで準検点を兼ねてやってますので、
うん、
FM 柴田京都市講座の記念イベントとして準検点をこう1階と2階の部屋、3階は常設展示があるんですけど、
うん、
そこでお話をして、そこをキーステーションにして進めようと思っています。はい、
ね、
はい、
いや本当に最近特に、まあ、城内山古墳の発掘があって、さらにいろいろね、関わりとかその塩津方に興味を持つ人だったり、
はい、
月皿の木に興味を持つ人だったり、はい、まあ、その、まあ、大和政権の時代の
そうです、
その時代に興味を持つ人だったりが出てきて、出て 来始めている状態だと思うので、
そういう点では昨日胎内市の小学校へ行ってきたんですけど、校長さんと会ってお話ししたら、その辻地中学校、辻地小学校でやったようなイベント、講演とか、その、村歌を収録するというようなのを話を聞いて、うちでもどうぞっていう話でね、11月2日、文化の日の前に、
はいはい。
月さらに関する講演をやるんですよ。
あ、そう、小学校で？
はい、小学校で。
へー。
あの、とりあえずは地区の方々を対象にするんですけど、ゆくゆくは、小学校中学校の生徒さんまで行きたいなと思ってんです。
はい、いろんな広がりを見せてきましたね。
そうですね、そういう点では今回の城内山古墳の発掘のその何ですか、立証物の大きな発掘は良かったですね。
そうですよね、
非常にグッドタイミングでしたね。
伊藤先生、今回のこの発掘についても今後やっぱり講演とか、
そうです、
あとその展示とかでも取り上げて、はい、まあ、PR していく考えですよね。
はい、あの学園祭は10月の20日21日慶和祭に一つの教室借り切って展示します。これも月さら、うん、大和朝廷とのつながりが中心になります。その後県立新潟県立中条高校のおごと祭という学園祭にまた教室一つお借りして展示いたします、ということでかなりイベントが立て続けに続いてるん
ですね。
はい、
まあ、学園祭っていうと学生さんだけではなくって、はい、いろんな方々が来られるものになりますので、はいはい、まあね、若い方からね、はい、おじいちゃんおばあちゃんまでみんなその歴史についてもう一度ちょっと
そうです、ね、
見てみてね、
はい、
感じてもらえるところが少しでもあればなと思いますよね。
そういう点では司法体内の担当者がその中条高校の大ごと祭の展示もあの掲載した方がいいんじゃないですかって言ってくれてますので、ありがたいことだなと思ってます。そうすると学生さんだけじゃなく学生さんの保護者だけじゃなくて地域の方々が来てくれると思うので、
そうですね、
非常に張り切って準備してます。
わかりました、
はい、
ということで今回はですね、伊藤先生のまあ様々な活動、
はい、
それから今後の活動なんかについてもちょっとお話をしましたけれども、はい、伊藤先生、来週どうしましょうか。
来週はですね、講演というのが非常に大きなコミュニケーションなんですね、そのために今数えてみたらですね120回ほど大学生、高校生、中学生、小学生、一般社会人あるいは郷土史研究会の方々にしていますので、その辺の様子を月空と絡めてお話ししてみたいと思います。
わかりました。ではまた来週お楽しみに。
はい、お楽しみに。